And now, a short commercial break.
ポッドキャストプロダクションピトパからのお知らせです。現在ピトパではポッドキャストに関するアンケートを期間限定で実施中。回答していただいた方の中から抽選で30名に Amazon ギフト券1000円分をプレゼント。応募にはメールアドレスが必要になります。詳細は番組概要欄のアンケートはこちらをご覧ください。
怪談作家の宇津呂鹿太郎です。今週はリスナーの方からのリクエストも多かった長編怪談をお送りします。もちろん怪談解説もありますので、15分を超える怪談をお楽しみください。
これね、予備校の時代の話なんで19ですね、俺が、はい、だからもうだいぶ前ですわ、もう30年以上前の話なんですけど、A 君やつと H 君いうやつを予備校吹けてね、はい、で3人で喋っとったんですよ、はい、授業吹けて、はい、ただこの H いうやつがね、なんかもう家に不幸が続いてんねん、なんかおばあちゃんは入院するし、自分は浪人、予備校なんでね、大学受験失敗するし、お父さんもなんか悪いと、なんか覚えてないんですけど不幸があるという話をね僕らにしとったんですよ。あ、そうなんや言っとったら、その A いうやつが、ああ、俺知り合いに霊能者知ってるから見てもらおうかっていう、まあ2人国境飛んでるんですよ。え、霊能者って、お前の知り合いにそんなんおんのって。うん、おるけど今から聞いてみようかって、 H 君がちょっと乗る気になってきて、うん、おい、ちょっとそうしたらなんかお願いするわみたいな。で A 君がそのままちょっと席外して、ちょっとあの公衆電話、まあ携帯電話ない時代なんでね、公衆電話かけに行ったんですよ、はい、H と2人で話しとった。その H はね、テリーも来てくれるやんな、いや俺そんなん霊能者怖いやん、絶対嫌やで、いやいや俺も一人怖いやん、 A だけやで、俺も嫌やん、いやいやいや、じゃあ俺行けへんって、いやもう頼むから来てよ、俺も怖いから、いやそんなんなんか電車で行くみたいやろ、電車賃もないし、いやでも電車賃出すから、いや電車賃出すからそれだけで飯おごる、え、何飯おごる、うわ飯おごられねえんだ、もうちょっと行こうかな、まあ、 あの霊能者もそのどんな人か興味あるしで結局そっからあの電車乗ってあのある駅着いたんですよ。初めて行くとこだったんで、その A に案内されてあの行ったら、クリーニング屋で1階のところで、あの店先で おっちゃんがアイロン当ててるような、そういう風な店だ、うん、A 君が横から入って行って、で、こんにちはお邪魔しますって、僕らも、あ、じゃあお邪魔しますって言って入っていったんですよ。そしたらね、まあ奥におばちゃんがいはって、で、あ、どうも言って、でエッチが実はこうこうこうでっていう話しとったら、まあそのおばちゃんがね、あの霊能者みたいで、それか、それは君気のせいやと、関係ないと、初めはね、なんか変な壺とか売られんのかな、お札とか買わされんのかなって思っとったみたいなんですけど、まあ全然そんなこともなくて、それは気のせいや。ただね、急に俺の方を指さして、君いいもん持ってるねっていい目してるっていう、まあ人間その褒められるとね、あの気持ちがようなって、ああ、いや、あ、そうですか、ただそれ君のもんじゃないよ、君のご先祖様やから、ね、君のご先祖様が得積んだものやったから、だから君ええもん持ってるよ、ただねそれを自分で壊したらダメやろとかなんか言われたんですよ。あ、そうですか、あ、ところでさ、思い出したんやけど、君日曜日空いてない？え、いや今度ね 除霊会みたいなのをするっていう、すごい強い幽霊がいて除霊をするから、ちょっと参加してくれへんかな。いやいやいやいや、そんなん除霊なんか怖いじゃないですか。霊のけるんでしょ、霊を。そんなん怖いし、いやいや僕いいですわ。いやお願いやねん、あのね、すごい強い霊で、何人か集めてんねんけど、もう今少なくって、パワーがある人をが欲しいと。で君いいもの持ってるから大丈夫やからって言われて、いやまあまあ次の日の日曜日どうせ浪人中で勉強するだけやから、まあまあどうしようかな、まあええか思って、でじゃあ分かりましたと。でまあその家出たんですよ、クリーニング屋さん出たんですよ。でもちろんね、A と H も来るやんな日曜日って言ったら、 A と H がね、いや行かへん、そんなん怖いやんけ。いやいやちょっと待てよお前、お前俺付き合って、特に H なんか俺付き合ってへんけって、飯おごれよ言ったら、いやなんでやねんって言うから、まあまあ喧嘩なって、とりあえず一人で日曜日道順を覚えて行くことになったんですよ。嫌やな思って言われた時間にそこ行ったんですよ。まあまあ道順覚えとったのになんとか行けたんで、でクリーニング屋さんが休みで、でどうも こんにちは言って入っていったら、なんか用意してされとって、あ こっちに入っていって言われて、そしたらあともう一人ねおばさんが言い張って、でどうもこんにちはって挨拶して、で今日何があるんですかねみたいな話をしとったら、いやもう除霊会で、でその人がちょっといろいろ話してくれたんですよ。だから写真これあんねんけどもって言って見せてくれたのが、アメリカンバイクの写真が写ってるんですよ。アメリカンバイクボン、あバイクですね、実はこれの幽霊なんです。そうなんですか、これをね中古である人が買い張ったの、そしたら直線でこんな安定したバイクが揺れるらしい、で一回こけたことあるらしい、こんなおかしいことないと、でもこのバイクが欲しくて欲しくて中古で買ったんやけども、こういうふうに、でその人がなんかおかしいから言って写真撮って持ってきてくれたんやけども、ここの前の人が事故して死んでるらしくて、持ち主がね、ただバイクは無傷やったんやけども、こけた時に別の車で引かれたのかなんかわからないけども亡くなってはると。その幽霊を今回このバイクから離すために、なんていうかね、上に上げるためにやるんやでって教えていただいて、ああそうなんですか、へえって。でなんか応接室みたいなところがあって、そこがね暗幕張られて真っ暗になるの、ね、で真ん中に丸テーブルがあって、そこに食台が置いてあって、そこにろうそく灯して、でその真ん中にそのバイクの写真を置いて、じゃあ始めましょうかって言って、その前のおばちゃん、霊能者のおばちゃんとご主人さん、それでさっきの応援のおばちゃんと俺だけなんですよ。4人で輪になって手つないでくださいって、で僕そのご主人さんとおばちゃんと手つないで、で部屋真っ暗にして食台だけの明かりでなんか除霊し始めるんですよ。なんかそのお父さんの方がご主人さんの方がこういろいろいろいろこう話される、はっきり言って何を言ってるか僕も分からないんですけど、この霊能者さんの声が変わっていくんですよ。なんか霊が入ったみたいな、霊がついたみたいな感じでわーって話されるんですよ。で話聞いたことね、なんかそのご主人さんがあんたは死んだんやでみたいな、ちゃんと教えて、それでまあ天にあげるみたいな、ね、天国行って行きやみたいな、あんたがここにおるんちゃうで言って、でこうバッてこうなんかやり取りをしてるんですよ。明らかにその霊能者さんの声が低くて、うわーみたいな感じの声になってるんですよ。うわー何やこれ、もう雰囲気嫌やなって思っとったら、その 低い声の霊能者さんがね、コーヒーが飲みたい、コーヒーが飲みたいって、あーコーヒー飲みたいねんやで、いや喉乾いてはんねんな、亡くなって、そうかって、ご主人さんがね、ちょっと君ちょっと悪いけど、あのそっち側にあの台所あるから、そこでコーヒー入れてきてくれへんかな、あれインスタのコーヒーあるから持ってきて入れてくれへんかな、あ分かりました、その雰囲気からちょっと出れるのはちょっと嬉しかったんですけどね、とりあえず部屋出て、あここかなって、もう人の部屋が分からへんけど、まあ台所があって、そこにあの見たらね、水やこの食器棚があって、で探すと、まあ、コーヒーカップがあったんで、コーヒーカップお皿入れて、であの夜間でちょっとお水沸かして、でカップ置いて、であ探したら確かに、うん、ゴールドブレンドかなんか忘れましたけど、そんなんが置いてあって、はい、でスプーン探して、でスプーンでもうどのぐらいの量か分からへんけど2杯ほど入れて、でスプーンの上に角砂糖があったんで、角砂糖を置いて、であのこのポーションとメロディアミニっていうやつですかね、あのポーションね、あれがあったのね、あれをこう皿の上に置いて、でお湯が沸いたんで、こうお湯コーヒーにで、お盆に置いてさっきの部屋戻ったんです、でガーッと開けて、そしたらあのその真ん中のテーブルにコーヒー置いてください、でコーヒーカップ皿一緒にこう、こういうふうな感じで真ん中に置いて、でお盆はまあ自分の横に置いて、でまた手つないでちょうだいって言って手パッてつないだんですよ、でこうなんか静かになっとって、はって見るとね、コーヒーカップの底が抜けたようにスーッと水面が下がっていくんですよ。何が起こってんねやって、ずーっとこう下がっていくんですよ、うん、真っ黒な液面が本当にゆっくりなんですけど、スーッと下がっていくんですよ、うん、確かに真ん中ぐらいまで来たんですよ、うん、これ俺が入れたコーヒーカップで、絶対さっき穴なんか開いてないし、ちゃんと見てるじゃないですか、それが減っていくってあまりにもありえへんので、何やこれ。そしたらね、霊能者の人がまた低い声で言うたんですよ、半分まで減ってから、さあどうぞミルク入れてくれ、えちょっと待ってやって半分飲んだやんか、そこでえこれめっちゃ甘なんでって、いやだあのご主人さんが、あちょっと君ちょっと入れてあげてって、入れてあげてって、いや砂糖加工砂糖1個でいいですかねって、あいいから入れてあげてって、入れてメロディーアミにこうパチンってやってピッて入れて、でスプーンでかき混ぜて、確かにさっき入れたよりもう減ってるんですよ、ええー、って思いながら、で置いて、でまた手つないで、静かな時間が過ぎるんですけど、コーヒーがまた減っていくんですよ。これマジで飲んでんの、俺が入れたコーヒーやんな、そこが見えたんですよ、ほんまになくなったわと、どういうこと、もうそれであっけに取られてもって、あと本当に覚えてないんですけど、あとはもうなんていうか、そのご主人さんと霊能者さんと、もう年内なんかやり取りで、本当にもうこれで満足やろうみたいな感じのことを言って、でまあ終わったみたいなんですよ、こっちも全然わからないですよね、まあ終わったみたいですよ、で あよかったよかったみたいな、あと3人さんがそういう風になって、で日曜日その時に来てよって言われた時に、お食事も用意するから言われて、まああの僕の癖なんですけど、飯出る言うとね、つい行ってしまうという癖があって、まあそこでもあのなんか覚えてるんですけど、あのとんかつ作ってくれたので、でまあご主人さんと奥さんでなんかとんかつの用意してくれてるんですよ、匂いするし、でまたそのおばさんと話してたんですよ、 で、おばさんと話しと、あれコーヒーなくなっちゃうじゃないですか、あれあんなことあるんですか、おかしいでしょって、いやいやいやいや、私なんかね、この前ね、ベッドで寝ていたらね、なんかわーわーって声がする。え、そうなんですか。でね、ベッドの下パッて見たらね、そこでね、10センチぐらいのね、人が50人と50人ぐらいちっちゃい人らがね、合戦してるのよね、弓矢が飛び交ってね、え、そんなことあるんですか、この人はどんな人やと思うぐらい、そんな話聞いたんですよ。で、どうされたんですか、いや、そんな部屋の中で合戦してるんでしょって、うん、もう普通やから、ね、寝たよって、何よこの人ら、どんなやねんと思って、で、まあちょっとトイレしたくて、すいません、ちょっとトイレ行かしてもらいます。で、廊下出て、廊下ぐるっとこう曲がったところの奥に、トイレ、前も行っとったんで覚えてるんですけど、その廊下出た時にね、ほのかに変な香りがしたんですよ。整髪料の濃い匂い、はい、でもなんで昔でいうバルカ、はい、っていうか、なんかすごい匂いがしたんですよ。ポマードなのかな、なんかわからないですけど、すごい匂いしてる。あ、ご主人さんが普段つけてるのかなって一瞬したんですよね。で、バーッとこう曲がってトイレ行こうと、手前にその洗面所みたいなところがあって、お風呂があって、洗面所みたいなところがあって、そこのところの化粧品棚みたいなのがあって、見るんですけど、別にバルカンみたいな、そういうふうなのなくて、ご主人さんそんな整髪料持ってんのかな、どうなのかな。まあまあ、トイレ終わってまた部屋帰ってきて、で、あ、お食事できましたんでって言われたので、食事に入って、で、座ってこう食べとったんですよね。なら、その霊能者さんが、いや、失敗やわ。え、失敗ってどういうことなの。いや、上まで上がれへんかったわ。あ、そうなんですか。で、他の二人も、あ、そうやね、いや、どういうことなんですか。いや、失敗って言った、君も気がついてるやろって言われるんですよ。君気がついてるってどういうことなんですか。僕分からないです、分からないですよ。君、家のところどころで整髪料の匂いしたよね、分からないかなって。あ、確かにトイレの時に、廊下に出た時に整髪料の匂いしましたよねって。うん、彼がね、バイクからは乗りたいんだけども、この家にずっといるねん。だから来週の日曜日もう一回やるわ、もう一回来てって言われていや、もうそれだけは勘弁してくれと、もう一回コーヒーなくなるのはもう見たくないとすいませんけどやめてくださいって言って帰りました。
今回体験されたのは T さんという男性です。彼はひょんなことからとある場所で開かれる除霊式に参加することになりました。彼が参加したその除霊式を取り仕切っていたのは、どうやら拝み屋さん、つまり個人的に活動している市政の霊能者のようです。東北のイタコやゴミソ、沖縄のユタなどが有名ですが、それ以外の地域にもそういった方々はおられます。彼らが行うのは、人生相談から失せ物探し、占い、病気の治療、家事祈祷、そして今回の話のように除霊や条例といった行為を行う人もいます。もちろん人によってできることできないことがありますが、いずれも特殊な力で見えない世界と交信し、さまざまな不思議を起こすのです。その力が彼ら自身の言う通りのものなのかどうか、その真偽は置いておくとして、彼らのことを信じて訪ねてくる人たちにとって、その行為は一定の効果があることが期待できるでしょう。今回の話でも、H 君は自分の家族に良くないことが立て続けに起きているのは何かにたたられているからではないかと考え、それを解決したいと A 君から紹介された霊能者を訪ねました。H 君は 半信半疑ということはあっても完全に疑ってはいなかったはず。だからこそ、それは気のせいだと一蹴されると素直に信じることができたのです。この場合、儀式を行った後にそれによって悪い霊はいなくなったと言われるのと、一目見ただけで、あなたには悪い霊はついていませんと言われるのとは、エイチ君にとって実は同じです。それが霊能者からの言葉であれば、その人に力があると信じている相談者は納得するのです。だからこそ、エイチ君も気のせいだと言われて安心したはず。祟られているわけではないのか、ということは、大学受験に失敗したことも、おばあちゃんの入院も、たまたまそういったことが重なっただけであり、もうこれ以上悪いことは起きないだろう。そんな風に前向きになれるのです。そう考えると、本当に実力のある霊能者とは、霊能力の有無以上に、自分には不思議な力があるということを他人に信じさせるだけの説得力を持っている必要があるということになります。どれほど強力な霊能力があろうと、力は目には見えませんので、それを相手が信じていなければ、納得させることはできないのです。このバイクには事故死した前の持ち主の霊がついているといったところで、現在の持ち主からそんな話は信じられないと言われてしまえば、それ以上は何もできません。バイクの写真も提供されることはないのです。もっとも霊能者にしてみれば、困ったことになるのは信じない本人の方なので、それはそれで仕方がないの一言で済ませられてしまうのですが、それでもそのようなケースばかりであれば、霊能者も自らの使命を全うすることができません。そこで、相談者からの信頼を得やすくするために、霊能者は自分には本当に不思議な力があるということを見た目にも分かりやすく表現しておくことが重要になります。神職が着る狩衣や巫女装束といったものを身につけたり、数珠や特古書などの宝具を手元に置くのです。もちろんそれらの装束や道具は儀式を行うのに必要となるからなのでしょうが、それ以上に見た目に分かりやすくするという効果を生んでいるのは確かです。これは信用を得るための演出でもあるのです。そのような演出は霊能者が主張する力そのものにも当てはめることができます。ある霊能者は自分の体に霊を乗り移らせることで、その霊の言葉を直接口から発することができると主張します。これは霊媒と呼ばれます。また別の霊能者は相手についている守護霊の姿を見、言葉を交わすことができると主張します。そうやって守護霊からのアドバイスを相手に伝えることができるというのです。いずれのタイプにしても、相談者に対して助言するのは霊能者です。しかしその内容は相談者のことをよく知り、誰よりも案じてくれている霊なのです。例えば、お酒の飲みすぎに気をつけなさいという助言も、初対面のよく知らない人から言われるよりも、自分の亡くなった祖父母や自分のことをいつもそばで見守ってくれている守護霊からのご託宣であった方が、人は素直に受け取るものです。本当に力のある霊能者は、人生相談に乗るとき、回答や助言に霊的な理由付けを行うことにより、相談者がその助言を素直に受け取ってもらえるようにしているとも言えます。2000年代から一般的に知られるようになったスピリチュアルカウンセリングなどは、特にそういう面があるように思えます。いずれにせよ、第三者に対して霊能力を用いて行う行為は、依頼者と霊能者との間に信頼関係があって初めて成り立つものなのです。この関係性を逆手に取った犯罪が霊感商法です。自身に霊能力があると相手に信じ込ませることができれば、あとは、あなたには悪い霊がついているなどと言って除霊の儀式を行い、高い祈祷料を請求したり、魔除けの品と称するものを高額で売りつけたりするものです。そもそも心ある霊能者は、無報酬か報酬が必要であったとしても、それは常識の範囲内です。私の知り合いにも除霊や霊視ができる人が何人かいますが、皆さんそうです。 高い金銭を要求してくるような霊能者は詐欺師だと思って間違いないでしょう。それは悪徳商法であり犯罪です。そして本物の霊能力者であると信じさせるために彼ら詐欺師は奇跡を演出することがあります。桜を仕込んでおいたり手品のような様々な仕掛けを用いたりして相手を騙すのです。今回の T さんの体験談に登場する霊能者とその周囲の人たちはどうでしょう。その場で起きた怪異は2つです。誰も触れていないのに減っていくコーヒーと廊下に漂う整髪料の匂いです。整髪料の匂いは細工も簡単です。ただ減るコーヒーについてはこの体験が80年代後期から90年代初めという時代背景を考えれば難しいかもしれません。コーヒーを入れたのは T さん自身なので、そこに入っているのは間違いなくただのコーヒーですし、カップにも仕掛けはなかったはずです。どこかのタイミングですり替えられたのだとしたらわかりませんが、話を聞く限りそれはなさそうです。だとしたらどのようなトリックを使ったんでしょうか。現在であれば一般の人でもお金さえ出せばそのような手品の種を仕入れることは可能でしょう。しかし当時そのようなものがあったのかどうか、また T さんが除霊会に参加したのはそれ一回限りであり、その次も誘われはしましたが一度断ったらそれ以降はしつこい勧誘等はなかったとのこと。以上のことを考えればその霊能者は霊感商法などを目的としたものではなく、その言葉通り除霊をするのに T さんの協力を望んでいただけだったのかもしれません。となるとそこで起きた怪異も本物だったのでしょうか。まず勝手に減っていくコーヒーですが、そのような怪異は珍しくはありません。よく聞くのは仏壇に備えた水が減っているというものです。これは私も経験があります。自然に蒸発したにしては減りすぎているし、こぼれたにしてはどこも濡れていない。もちろん誰もそれに触れたものはいない。しかし見てそれとわかるほど明らかに減っている。これは水だけではなくお酒などの場合も同様です。そのような怪異はご先祖様が飲んだのだと受け取られます。ちなみに仏壇に備えた水や酒は量が減りますが、神棚に備えたお酒は味がなくなるというのを聞いたことがあります。これも実に興味深いものです。次に匂いの怪異ですが、これもメジャーなものだと言えます。多いのは線香の匂いと獣臭です。またある特定の人物を思わせる匂いが漂ってくるという話もあります。亡くなって初七日が過ぎるまでは家の中におばあちゃんの香りが漂っていたなどという話は大変に多くありますし、葉巻の匂いやチョコレートの匂い、香水の匂いなどその人が好きだったもの、その人を象徴するような香りがしたという話も多いのです。匂いというのは目で見た光景や耳で聞いた音や音楽などとは違い、頭の中で再現することができません。そのため匂いがしたと感じたということは、実際にそのような匂いがそこに漂っていたことになります。またある匂いを嗅ぐとそれに関連する記憶が蘇ることがあります。これはブルースト効果と呼ばれ、嗅覚が五感の中で唯一記憶や情動を司る大脳辺縁系と直接つながっているためだと説明されます。霊もそれをうまく活用し、自分がそこにいることを誇示しているのかもしれません。以上のような仕込みなどではなく実際のものと考えられる2つの怪異が起き、それについての霊能者の見解も筋が通っている。とすると T さんが出会ったその霊能者は実際に力のある本物なのかもしれません。先ほども言ったように心ある霊能者も全国各地にいるはずです。もしあなたが霊能者の力を借りたいと思った時は、安易にインターネットなどで探すのではなく家の近くで探してみてください。ただし心ある霊能者はそう簡単には見つからないかもしれません。 彼らは表向きクリーニング店などを装って町の片隅でひっそりと息を潜めているものなどですから。この番組ではあなたの体験した怪談をオンラインで買い取っています。番組概要欄の一番上にある怪談応募のリンクからお願いします。来週も水曜日の18時に最新話を更新します。